ドリームバイドリーム、彩り豊かさライフ。
皆さんこんにちは。時刻は12時30分を回りました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の陽気大成です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は彩り豊かな人生の伝道師陽気大成さんに、日常の中にあるとても身近な歌の歌詞、小説などからやりがいや生きがいを見つけ豊かな人生を歩むアドバイスをお伝えする番組です。
です。
はい、
というわけで皆様、チョコレートコスモスね、
ね、
もうね、完全に読破して何週目にも入ってらっしゃる方が、う
ん、ね、多いかと思われます、
ね、思うんですけれども、
はい、
はい、今までね、こういろんな方々を取り上げさせていただいてて、うんうん、今日はですね、
はい、
葵ちゃん、
葵ちゃん、
はい、覚えてます、葵ちゃん、
うん、葵ちゃん、
うん、
何だったっけ今一瞬飛んだ
なんかこうね、アイドルで、
そうそうそうそうそうそう、
でアイドルの、なんだけども、あの舞台の方にこう力を入れていきたいって言って、
そうそう、
で京子ちゃんをすごいライバル視してるみたいな、
うん、あの負けず嫌いな感じの、
そうそうそうそう、
なんかもう可愛いよねって思うんです、
そうそうそうそうそうそういるじゃないですか。
そうですね。
で、あの葵ちゃんからちょっと深めていこうかなと思っていて、まあ残念ながらその葵ちゃんの人柄とかそういうところに触れるっていう感じではちょっとないんですけど、はい、
あらちょっとそうなんですね、
はい、そうなんですよ。ちょっと特徴的なシーンがすごく残ってますので、そこからですね、まあ人生をね、豊かに生きるコツ、うん、ヒントをね、今日もお届けできたらなというふうに思っております。
はい、今日も楽しみですね。
はい、
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
それではまずは1曲お送りいたします。どうぞ。はい、ということで、
はい、
チョコレートコスモスオンダリクさんの、
はい
はい、
葵ちゃんと、
葵ちゃんという
ところでね、取り上げていきたいと思うんですけれども、うん、はい、どうですか玉木さん、葵ちゃんってどんな印象です？
葵ちゃんは、
はい、
やっぱ普通の子だなっていうのがまずあって
普通の子、はい、
そう、なんだろう、やっぱライバルは、うんうんうん、ライバルとしてちゃんとこう対応するというか、なんかえ、あなたオーディション呼ばれてないの、私呼ばれたわ、ふふんっていうのも、
はい、
あるあるだなっていう。
確かにね、うん、こうプライドをこう見せるみたいなね。
そうそうそうそう。
で、そんな葵ちゃんがね、
うん、
最後のオーディションで、
うん、
なんとね、
うん、
もう心くじかれる出来事が
そうそうそうなんかね、その最後読んだ時に、
はい、
一番最初に誰がかわいそうかって思った時に葵ちゃんだなって思って、なんか、はい、なんだろうな、うん、すごくね、そこで親近感がものすごく湧きました
そう、そうやってね、こう結構こう、まあ最後ね、悲惨というかなんというか悲しい思いをね、はい、されてしまう葵ちゃんなんですけど、うん、彼女に対して、
はい、
この子立ち位置が悪いっていうセリフがあるんですね。
ありましたね、立ち位置が悪い。
そう。そう。で、うん、それは京子ちゃんとの場面でも出てて、
うん、
やっぱりこうなんか人との距離感がちょっと違うんだなみたいなことをね、おっしゃってたと思うんですけど、
うんうん、
今日は実はこの立ち位置ってやつに対して
立ち位置、
はい、喋っていきたいなって思うんですよ。
はい、
玉木さん、立ち位置って考えることあります？自分の立ち位置
ありますね、なんか、うんうんうん、なんだろう、やっぱキャラクターってみんなそれぞれあるし、
うんうん、
そのキャラクターの中でみんな生活してるじゃないですか、
うんうんうん、
でその時に、
うん、
なんかこれを言ったら、うん、この場面でこれを言ったら私多分変だなとか、
うんうんうんうん、
あと私が言うべきことではないなとか
うんうんうん、うん、
そういうのは、うん、日常生活の中で考えたりは、
うん、
しますね、やっぱり。
いいですね、いいですね、うん、それは要はこの場の中で自分がどう振る舞うべきかっていう、
そうい
う立ち位置をしっかりできてると、
はい、まあ、しっかりできてるかどうか別として考えてはいますね。
あ、いいですね、いいですね、うん、で物理的な立ち位置っていうのもありますよね。
あ、
例えば初めて会ったのにやたら密着してくる人とか、
あ、 あ、そうですね、そういうのもありますね、はい、
ちょっと距離感分かってないなみたいな、
うん、なんかなぜそこまで顔が近いみたいな
あります、ね、
おっとってちょっと引いちゃうやつ、う
ん、ありますよね。なんかこう人にはこうパーソナルスペースがあって、はい、そのスペースを侵されると人間ってこう警戒心をね、うんうんうん、持ったりとか、
はい、
いうこともあるじゃないですか。
そうですね。
でこの立ち位置っていうものをどれだけこう意識できてるかっていうことってめちゃくちゃ大事だと思ってて、うんうん、まあ、一言で言うとこの空気を読めっていう話には
まあありますね、
なると思うんですけど、はい、でも別に空気を読むっていうのって結構曖昧で抽象的で難しい言葉かなって思うんですよ、
うんうん、
ってなった時に自分が誰としてこの場であるかっていう、
はい、
なんかすごい難しい言い方ですけど、
うん、
誰としてこの場であるか、
そうですね、
うん、
自分が誰っていうなんかこの不思議な感じ、
なんかこう自分自身がその場において、
はい、
こう主人公としての役割を求められてるのか、うんうん、それともこう大衆としての役割を求められてるのか、それともこう部長としての役割を求められてるのか、はい、係長としての役割を求められてるのか、それともこう飲み会でこうわーってこう盛り上げる人の役をこう求められてるのかっていうふうに、この場の中で自分がどの立ち位置を求められてるのかっていう視点で、
はい、
果たしてね、どれだけの人がこう物事を見れてるんだろうっていうのがすごく大事なことかなって思うんですよ。
そうですね。
そうなんですよね。みんなこう
こ
結構今の時代ってこう、うん、自分を出そうぜとか、
はい、
うん、なんかこう自分らしく生きましょうみたいな。
そうですね。SNS がね流行ったので、はい、やっぱ自分の個性を出していくっていうのが結構念頭に。ね、ある方増えている気はしますね、
うんうんうん
うん、
まあ、それ自体はね、その我慢された我慢してね、抑圧された人生からこう解放しましょうみたいな、
はい、
まあ、それ自体はすごくいいと思うんですけど、
うんう
んうん、そっち方向ばっかり行っちゃうと、まあ、なんかこう空気読まない人間が大量生産されてしまうみたいな
そうですよね、うん、だから KY っていう言葉流行りましたもんね、
は
い、
そう
多分そのせいだ
ってなっちゃうじゃないですか、
はい、
だから大事なことはもちろんその自分を解放するっていうのはすごくいいと思うんですけれども、うんうん、
はい、
このもっと大きなもの
大きなもの
の中で僕ら生きてんだっていう自覚がどれだけできるかっていう、
あ、世の中ってことですか、
うん、そう世の中とか、
うんうん、
まあそのバーだとか、うんうん、その会場だとか、
うんうんうん、
まあ地面がなかったら立てないよねっていうそういう話、
あ、根本的なとこまでいきますね。地面がないと立てない、
そう、まあ、うんうんうん、もちろん他人がいないと生きていけないっていうのもそうだと思うし、はい、なんかこうお金っていう仕組みがないと生きていけないとかっていうこともそうだと思うんですけど、うんうんうん、私たちは生きてるんじゃなくて生かされてるんですっていう、その視点、
そうですね、
そう、つまり個ではなく全体の中の個として自分を見積もれるかどうかっていうのが、
全体の中の子ですね、
はい、そうすっごい大事なんですよ ね、
うん、
だからそれがその世界との調和になるので、
うんうんうん、
でそれが結果的に自分らしさを出したことと、
うんうん、
この世界がこう調和することっていうのは両立できる世界だと思っていて、はい、で多くの人がこの自分の視座かその他人の中での視座というか、
うんうんうん、
場の中での視座どっちかしか持ってないから、
うんうん
うん、まあ、うまくいかないっていうところがあるのかなって思うんですよ、
はい、
うん、で、今後結構その場の視座っていう場から見るっていう観点をあんまりやってない人が結構多いなと思っていて、
うんうんうんうん、
例えば森があった時に、
はい、
その森の中で木があるじゃないですか、
はい、
で森の中の木があって、この木がいくら、うん、俺ちょっともっと生えたいんだよね、もっと背高くなりたいんだよねって言ったとて、
はい、
ちょっと森としての全体のバランスとしてあの木だけ大きくなったらやばいよねとか、
ね、
あいつだけちょっと養分吸収しすぎてちょっとやばくねみたいな、
そうですね、
うん、
周りがね枯れちゃったらしょうがないですもんね、
そう
森としても、
そう、うん、とかね、なんか形としてピョンって出てたらちょっと美しくなかったり
そうですね
あるじゃないですか、
うん、
っていうようなこの森としてどうなのっていう、
だ
から木としてどうなんじゃなくて森としてどうなのっていう観点を持てるかどうか、
うんうんうんうん、あーそうですね、やっぱその集団団体、
うん、
にもやっぱりその色があるので、
うんうん、
その色 の中で自分がどういう風にいなきゃいけないかというか、うんうんうんうん、そういうところってやっぱ出てきますよね。いや
本当そうなんですよねだからもうその全体の中で調和する術を覚えると、逆に言うと自分がその色に染めることだってできる。
あ、そっか、そうですね、
うんうんうんうん、
自分がその他の人たちにまあ影響力を及ぼしてそういう色味を出せるんですね、
う
ん、
そうそうそうそうそう。でもまずはそれは色に染まる経験をしないと色が分かんないんですよ。
確かに、
うん、いろんな色に自分が染まれるからこそ、はい、その色で人を巻き込むっていうこともできる、っていうところが本質かなと思うんですよね。
そうですね。
だから改めてこの立ち位置っていうものを、はい、もちろん物理的な観点でも考えていただきたいっていうところでもあるし、はい、
うんうん、
その精神的なものとかね、
はい、
うん、あとその場においての立ち位置、
うんうん、
自分が主人公としての立ち位置なのか、うん、それともこう守られる側としての立ち位置なのか、
うんうんうんうん、
あるいはその他大勢でいた方がこの場として収まりがいいのか、
はい、
っていうようなこの場と自分、
うんうんうん、
こういう観点を持っていただくだけでもだいぶ違うのかなってやっぱ思うんですよね、うん、結局葵ちゃんもそこができてなかったわけじゃないですか。
そ
うですね、もちろんその葵ちゃんの演技がすっごい良かったとか、うん、なんかすごいこうこう主張して、はい、あの子いいよねっていう風になるかもしれないけど、それが例えばその舞台の中で役割をね、自分の役割をやったがために舞台が壊れちゃうってことも
ありますね。
あるわけですよね、
うん、ある。
はい、なんか例えばピアノ演奏とかでも歌い手とピアニストがいて、でそれで調和を取るっていうはずなのに、うん、なんかピアニストだけガンガンこう弾いちゃって、うん、歌い手の歌消しちゃって、うん、みたいななると、それで結局そのピアニストは自分が出せてよかったかもしれないけど、結局その歌い手の歌を消しちゃってるから全体としては良くないよねっていう、うん、
そうですよね。不協和音みたいな感じにはなっちゃいそうですよね、はい、
そうなんですよね、うん、だからこの場の中での自分っていう観点を取り入れるものっていうのがすごく大事。
なるほど。
まあ、もう究極ね、だからね、はい、もう長いものに巻かれまくれと
あ、なんか意外だった
。いやもう本当。
そうか、長いものには巻かれまくる経験をちゃんとしろってことですね。
そうそうそうそう、もういろいろ染まれと、
うん、
いうことですね。
染
まってみるっていう、うん、そうそうそう、もうあのね、都合のいいやつになれっていう、
あ、
そこがねめちゃくちゃ今日伝えたいことなんですよね
そっか、都合のいいやつになれ、
うん、
どっちかっていうと日本人って割とそういうタイプの人の方が多くて、うんうん、で結局自分苦しくなってるっていう方もいるような気もするんですけど、うんうんうん、
それはね、都合のいいやつになりきってないんですよ。
あ、なりきってないんだ。
そう、なりきってないんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
あれ
都合のいいやつになるだけど、
はい、
こんな都合のいいように扱われてみたいなプライドとか、
はい、
うん、こんな自分を抑圧してしんどいみたいな感じで、はい、それをこう自分が選んで選択して望んでやってるっていう風に思わない、やらされてるっていう多軸、
あ、
だから苦しくなる。
なるほど。
だけど鉄頭鉄尾そっちに徹すれば、
うんうんうんうん、
しんどくはない。
なるほど。長いものに巻かれまくるってことですね、本当にね。
で、そのためにはすごくね、うん、柔軟さがいるんですよ。
うん、
うん、よくね、僕昔そのコンサルティング受けてた師匠に、
はい、
水のようになれって言われてたんです。
水のようになれ、
うん、で水っていうのはこのお風呂みたいに入ることもできますよね、
はい、
で飲んで体内に取り入れることもできるし、うん、氷のように固めることもできるし、はい、まあ、水蒸気のようにねこう浴びることもできるし、うんうんうんうん、っていう感じでこう姿形を相手が利用しやすい形にすごい柔軟に変えてくれるじゃないですか、
う
ん、水って。
そうですね。
そんな風に飲まれる自分にも飲み込める自分にもなれるっていう、そういう水のような存在になれっていう風に教わったんですよね、
はい、
でもそれ聞いてからも結構徹底してやったんですけど、うんうんうん、それやるとやっぱね人生すっごい切り開かれてきたっていう印象があるんですよね。なのでなんかこう自分を殺すというか、
はい、
自分というものが入るスペースがないぐらい考えるんですよ相手のことを。なんか脳内がもうなんか、
はい、
こんな私も出したいのにみたいな、そんなスペースを作る余裕すらないっていうか、もう相手に徹頭徹尾になりきるので、
うん、
相手が何を欲しがってるのかしか興味がないというか、
うんうんうん、
その領域まで 徹底的にこう行くと、うん、結構ねそのちゃんとこう尽くしきるとか、
うんうんうん、
なんかこう貢献しきるだとか、なんかこう長いものに巻かれまくるみたいなあ都合のいい人間になりきるみたいな、そこはいけるんじゃないかなと思うんですよね。
そっか、うん、それは別に陽気さんにとって辛いこととかではなくて、うんはい、もう相手のためにっていう相手になりきるっていうところで、うん、自分の中でもこう楽しみが見つかっているっていう状態、
ね、まあそうですね、だって優遇されてくるしね、そうしてたら。
あそっか、はい、確かに、
うん、
そうですよね。だって相手、例えば陽気さんが私のためになんかいろいろ考えてなんかやってくれるってなってくると、やっぱ私は陽気さんに感謝するので、なんかあったら陽気さんにあお土産買っていこうとか、
うん
あこれ陽気さん喜んでくれるかなっていうのを考えますね。確かに、
うんうんうんうん、しかも都合のいい人間になりきるですからね。
うん、
もう玉木さんが普段何考えてるんだろうとか、うんうんうん、あのこういうの多分こういうタイミングになったら嬉しいよねとか、
うんうんうん、
じゃあ単純に玉木さんが好きそうな甘いものを持ってきますではなくて、はい、どの時間帯に食べたいのかなとか、
そこまで、
そうそうそうそうそうそうそうで、あこの時間にきっと食べたいだろうなみたいなので持って行って反応見てみたりとか、
はい、
うん、でなんかこう玉木さんがこういうことやってほしそうだなとか、でも言えないなみたいな、
うんうんうん、
その言えないとこまで察してちょっと空気読んで先回りしてみるとか、うん、
すごい、
今日の気分はどんな気分かなとかって観察してみるとか、
はい、
もうそういうこうなんかもうある意味ごっこというか、
うんうんうんうん、
まさしくこのね、あのアスカちゃんが相手にこう入り込んでなりきるみたいなあったじゃないですか、
ね、
このチョコレートコスモスでね、
はい、
もうそんな感じですよね。もう自分というものが入る余地すら作らない、
うんうんうんうん、
鉄頭鉄尾その人になりきる、
はい、
うん、もう遊びのように、
そうですよね、アスカちゃんそれ遊びというか楽しんでやってますもんね、
は
い、
そうなんですよね、
うん、
なので例えばもう僕は今日から玉木ゆかりだっつってもうやるわけ、
はい、
もうまるで遊びのように、
はい、
もう今日玉木ゆかりですみたいな感じのテンションで、
はい、
こんにちはみたいなやるんですよってやってるとだんだん分かってくるというか、
あ
の本当に神は細部に宿るって言いますけど、うん、本当にこう細かいところにこそその人の本質って現れるから、なんか僕よくクライアントとかにあのパントマイムしなさいとか言うんですよ、
うんうんうん、
なんかこう相手を丸ごと真似なさいみたいな、鏡になりきって、うんうん、手の置く位置とか話すスピードとか間の取り方とか、
はい、
声のトーンとか、
うん、
全部真似ろって言うんですよ、
はい、
でそれやるとかなり相手になりきれたりとか、その間が意味するところが分かってきたりとか。
そうなんですよね、
はい、
私もその、まあ、最近は減ってるんですけど、うんうん、まあ、お芝居とかやっぱやってる時は、
うんうん、
電車に乗ってる目の前の人の表情とか見て、うん、で自分もその表情をやってみて、
うんうん、
あこの人今ちょっとこういう気持ちなのかなとか、
うんうんうんうん、
今こうした瞬間の手の動き、
うん
で、
うん、
間があって違う動きに行った、
うん、
この間ってなんだろう真似てみると、
うん、
なんとなくあ何かこういう心の動きがあったんだろうなっていうのを感じることができるので、
うんうんうん、
それこそ面白がってやってたんですけど、
いいですね、いいですね
でもなんかわかる気がします、うん、その感覚、
そうなんですよ、
うん、
だからその頭でわかるじゃなくて体感レベルで腑に落として、
はい、
体感レベルで腑に落とすから察知できますよね。
できますね。
そうです、そうです、そうです。なのでそこをやって都合のいい人間になりきる、
はい、
もうまさしくメッシなんだけど、自分をなくすというよりかは、
うんうん、
自分が入る余地すら作らないほど相手になりきる、
うん、
ここがめっちゃ大事ですね。よく自分を殺すとか言うじゃないですか、
はい、
違うんですよ自分が入る余地がある時点でまだまだ、
そうですね、自分を殺すって言ってことは自分がありますもんね、
う
ん、今ね、
そうそうそうそう、もうだからあの畳6畳しかスペースないんだから、
はい、
もう自分っていうものがこう入る余地がないっていうか
、はい、
あの他人っていうのをこう全部入れてみるみたいな、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうこう都合のいい人間になりきるみたいなことをしてると、だんだんこう周りとの調和が自然と取れてきたりとか、相手が言ってほしいこととか場が求めてることとか、
はい、
なんか客観的な視座がすごい持てるのあるんですよね。なので今日はね、
はい、
都合のいい人間になりきると、
うん、
いうようなね、はい、お話をしたかったので、葵ちゃんのことをね取り上げさせていただきました。
ありがとうございました。
はい、
それではここで1曲お送りいたします。
はい、
どうぞ。この番組は あなたの生活を彩り豊かにする株式会社ネクストワンミカエルリリースの提供でお送りしました。はい、ということで、
そうですね、
うん、
都合のいい人間になりきれ
そうですね。でもこうやってなりきってみると、うん、いろんな人のなんか癖とか、
うんうんうんうん、
あのあとその場に流れてるものを自分で感じ取れるようになるので、
うんうん、
結果的にこう、うん、自分がどう振る舞えばいいかとかが見えてくるので、
うんうんうんう
ん、なんかこう人間関係が良くなるなって、うん、都合をよく振る舞えるからなりますよね、
うんうんうんうん、そうなんですよね、うん、でなんかなんだろうな、生きてること自体がアートだと思っていて、
うんうんうん、
なんかこう場においてこの位置に置いたらこうなんか美しいとかこうあるじゃないですか。例えばそのスーツをちょっとこの位置に置くのか1ミリずらすのかとか、
うんうん、
なんかそれによってこの全体の見栄えが変わってくるみたいなものってあるじゃないですか、
うんうんうん、
なので必ずその立ち位置っていうのは物理的にも精神的にも美しさにすごいつながると思うんですよ。 あのコップの位置こっちの方がいいよねとか、そういう全体のバランスの中で、例えば何かこう物が片付いてないっていう部屋があった時に、うんうん、絶妙な片付いてない具合ってあるじゃないですか。
ある、
そう、
心地いい片付いてない具合、
そう、このなんか積み重なってるこの角度がいいんだよねみたいなあるじゃないですか。
ありますあります。
ああいう感じで世界って絶妙なバランスで成り立ってるんですよね。でその世界っていう視点を持った時に、じゃあこの飲み会において自分が絶妙な立ち位置に立つとしたらどこかなっていうのを精神的にも肉体的にもやるみたいなことをやってるとね、なんかだんだんそれが自分を殺すことというよりかはただのアート作業になってくるっていうか、楽しい、自分という駒をどこにこう配置したらいいのかなみたいな感じの一種のこのゲームみたいな、
あーそっか、まあ、よく気がつく人って言われる人いるじゃないですか、
はいはい、いますね。
そういうのアート感覚のバランスでものを見てる可能性があるんですかね。
ありますね、はい、まさしくね、飲み会行ったのに感性研ぎ澄まされて彩り豊かな生活になっちゃったみたいなことも起こり
う
るかなと思うので、ぜひね今日言った考え方を取り入れていただきたいなと思っております。
そうですね、ぜひ。そしてチョコレートコスモスも皆さん読んでいただいて、
はいはい、
その立ち位置っていうものを感じていただけるといいですね、
はい、はい、ぜひぜひ感じてみてください。
はい、ありがとうございます。番組では皆さんからの感想をお待ちしております。そしてぜひあなたの人生を変えた本を教えてください。本のタイトル、エピソードを添えて番組までお送りください。川崎 FM のホームページにありますリクエストをクリックして、番組名はドリームバイドリームを選び、メッセージ欄に彩り豊かさライフとお書きの上お送りください。次回の放送は5月3日火曜日12時30分にまたお会いしましょう。
ぜひ日常に彩りを感じて豊かな毎日をお過ごしください。